じゃあ詩編79祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、葬られた子羊イエス、イエス様、今日も主の御言葉で教えて導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
神よ、国々はご自身のものである地に侵入し、あなたの聖なる宮を汚し、エルサレムを廃墟としました。
これが5日といってね、BC586年、バビロンによって、この神殿が壊されたその日であります。これがアブという月があるんですけど、アブという月の9日です。今現代力にすると7月中旬から8月中旬がアブという月です。その時アブという月の9日に、神殿が壊れました。リセス、
彼らはあなたのしもべたちの屍を空の鳥の餌食とし、あなたの生徒たちの肉を野の獣に与え、生徒たちの血をエルサレムの周りに水のように注ぎ出しました。彼らを葬る者もいません。私たちは隣人のそしりとなり、周りの者のあざけりとなり、笑い草となりました。主よ、いつまででしょうか。あなたはいつまでもお怒りなのでしょうか。いつまであなたの妬みは火のように燃えるのでしょうか。
生徒たち、この三節、生徒たちの血をエルサレムの周りに水のように注ぎ出しました。彼らを葬る者はいません。これがもうエレミア、イザヤ、エレミアが予言した通りですね。このお腹のところに、この菌とか菌をね、飲み込んで、逃げようとする、そのあれをバビロンの人たちがこのあれをお腹を切り裂きました。だから本当に彼らの中にある菌を取るためにそのことをされたんですね。私たちは隣人のそしりとなり、周りの者のあざけりとなり、笑い草となりました。これ全部預言者たちがこのようになると預言したその通りです。バビロンだけではなく、あとは、ローマによって、まだ第二の神殿が、ね、壊れるんですね。今のこの79編は第一の神殿です。第二の神殿も同じですね。このアブの次、9日です。同じ月にね、 AD70 年に、この同じ年、同じ日、同じ月、同じ日に壊れたと。本当不思議ですね。神様がこれを記憶させようとするんですよ。この死をね、私たちが、どうしてこんなに、なったか。ローマによって滅ぼされた時には全世界のそしりになった、恥ずかしいものになった、私たちがこの預言書を読んでみると具体的にそれが書いてるんですね。その通りになりました。それは、ローマによって滅ぼされた理由は、もう創造主全能者が人間となって来られたのに、ユダの王として来られたのに、それを拒んだね。イスラエルの神殿にイスラエルの神様、イスラエルの王がいらっしゃったのに、 空中座用した、ね、これと同じ似てるんです。だから私たちの守りは三位一体主エロヒム神様であります。そこから離れると守られません。だからこの本当に不思議なことですね。それでこの日はどんな日かというとね、同じアブの月の9日がカナンの中2名が偵察して行ったんですね。それで帰ってきて、いや私たちはそこに登れない、そこには巨人がいる、ね、それでみんな泣き明かして、まあ死に不平不満し、使徒者を立ててエジプトに帰ろうと、その時その日でした。それがアブの月9日です。3つが当たってるね、3つが同じ日。それで40年彼らがさまよった、アラナでね。だから神様の御言葉に背いて空城すわよし、このヨシュアとカレブの言葉を逆らって言ったそのことを言ってるんですよ。それで、彼らが滅ぼされた。6節、
どうかあなたを知らない国々に皆を呼び求めない王国の上にあなたの激しい憤りを注ぎ出してください。彼らはヤコブを食い尽くし、その住むところを荒らしたからです。先祖たちの咎を私たちのものとして思い出さないでください。あなたの憐れみが速やかに私たちを迎えますように。私たちはひどく貶められていますから。私たちの救いの神よ、皆の栄光のために私たちを助けてください。皆のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。
じゃあ私たちの罪を許してください。これですね、これが救いなんです。それで、バビロンから AD、このバビロンから彼らが帰ってきました。586年から70年引いて516年に彼らが神殿を完成します。だから神殿が壊れたということが、イスラエルが壊れたということでした。まあ、神殿を壊され、それで全世界に散らされ、第1の神殿の時にはバビロンに捕虜になって、第2の神殿の時には全世界に散らされた。じゃあ何を悔い改めるか、主の御言葉、主の皆を拒んだ、そのことよね。それに対して悔い改めることです。出世す、
なぜ国々は彼らの神はどこにいるのかというのでしょう。あなたのしもべたちの流された血の復讐が私たちの目の前で国々に思い知らされますように。
じゃあこの、ね、今私たちがクリスチャンとして守られてる、力を受けてる、しかし私たちがこのイエス・キリストから目が離れて、いろんな神々と同じレベルでイエス様を置いてる。今本当に危ないことやってますよ。カトリックが、カトリック神父がね、まあ不思議な記者会見をしました。彼はクマという、あの悪霊を追い出す神父なんですけど、彼がこのような記者会見をした。反キリストはカトリックだ。 カトリックが堕落したものが反キリストだとそのように言ってるね。本当に不思議な話をしてるんですね。まあそのことがね、イスラエルにまだイエス・キリストがこの成し遂げられた神殿、その神殿をまだ第三神殿を建てようとしてるんですね。私がこのイスラエルのね、この有名な人たちとソウルで会議があって会ったこともある。まあそのね、その総裁が、ね、後でイスラエルの大統領になるんです。その総裁もはっきり第三神殿のことを言ってるんですね。デボラさんもうちの教会で第三神殿の話をしてましたね。だから彼らの念願ですよ。神殿だけが許しだと、彼らの神殿はただ一箇所だけです。それはエルサレムの壊れたその場所です。しかしイエス様はあの神殿壊しなさい、私が三日で建てると言われるね。だからこのイエス・キリストを信じない人たちが今第三神殿にこう没頭するんです。そのイスラムのこの黄金のドームがあるところに神殿を横に並んで建てる方法は一つしかないね。政治の譲り、宗教統合、それをうまくするものがそれを登場するんですね。それでイスラムも沈め、もういろいろいろ宗教カトリック全部集めて統合されて、それで神殿を建てるんです。今建てたらね、もうイスラムが全部団結するんです。その黄金の神殿というものがマウメットがそこから昇天したと嘘ついてるから、3番目大事な神殿ですよ。だからそこはどうしようもできない。だから政治、宗教、経済、その人間的な力で団結してまた建てようとする。そこで3年半過ぎてから反キリストが現れて自分が神だと宣言するんですね。それが黙示録の内容なんですよ。じゃあ次読みましょう。
囚われ人のうめきが見舞いに届きますように、あなたの偉大な力によって死に定められた人々を生きながらえさせてください。主よ、あなたをそしったそのそしりの7倍を私たちの隣人らの胸に返してください。そうすればあなたの民、あなたの牧場の羊である私たちは常しえまでもあなたに感謝し、世々限りなくあなたの誉れを語り継げましょう。
だから主がモーセを通して、幕屋というものを掲示してくださいました。幕屋は天国です。イエス・キリストご自身です。その設計図を見せて幕屋が建てられた。その幕屋を2倍4倍こう大きくして、第二の神殿になるんです。第二の神殿が空女諏訪をして、ソロモンがもうその神殿にもういろんな神々、全世界の神々をそこに安置してるんだよ。もう1000名の女性、 いろんな各国の女性たちをね、王妃として迎え入れる。その中で、公務員たちが、宗教の人たちが来て、自分たちが拝んでる宗教を持ってくるんですよね。王妃のためだと。まあ、あらゆるところからシンクレティズム、宗教が混合、混ぜてしまうんです。それで壊れた後で第二の神殿が建てられる。第二の神殿のその中にはね、空城はなかったけど、人間が空城になってしまう。大祭司、パリサイ人、サドガイ人、権力者たちが全部愛そろってイエスを攻撃し、イエス様を殺してしまった。これが神殿だから、幕屋というものを主が願っておられたものは、私たちの中にその幕屋を建てることです。だからあなた方が神の幕屋、神の神殿であること、聖霊の宮であること知らないのか。だからイエス様が来られた理由は、この中に神殿を建てることでした。第一コリント三章、三章の中六節。
あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です、
だからこのあなた方がこの神殿ですということですね。この神殿を壊す、殺す、殉教というものを昨日見たんですけど、そういったものを主が審判するんです。7倍という言葉がここにあるんですけど、今日の本文に7倍し、この中二節、主よあなたをそしてそのそしりの7倍を私たちの隣人らの胸に返してください。それが私たちイエス・キリストを信じる人々の中に建てられた神殿を壊すというものに対する予言でありますよ。だからこの第一の神殿が壊されたことの意味ではないんです。これは空城阻害をしたから主の審判があったんですね。ソロモンの空城、それで国が二つで分かれ、真っ二つになった。じゃあだから皆さん、神殿の意味はイエス・キリストを信じる人々の中にある神の宮であります。だから皆さんの中に神殿があります。ワンダさんという方が全世界のケデリングのために鳥なしのチームの方なんですけど、天に召されたんです。ワンダさんが香港で初めて私と出会いました。私はシッと見るようになる。あ、先生の中には幕屋があります。びっくりしました。私はずっと幕屋の祈りをしてきたからね。あ、これが霊的な人の目には見えるんだということが分かりました。じゃあ皆さんも幕屋の祈りをして、その中に祭壇、旋盤、聖女、死聖女があって、いつも主と死聖女で交わりができるように祝福します。じゃあ7章 7章1節から見ましょう。
この後私は見た4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。また私は見た、もう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から昇ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えられた4人の御使いたちに大声で叫んでいった、
うん、じゃあこの地をも海をも損なう権威、これが何か、うん、第6の福音が説いた時、6章の中2節からそのことがありましたね。地をも海をも損なう、その権威が誰が持ってるか、4人の御使いです。その御使いは主の命令によってこの福音が解かれてそこを動きます。しかし動く前に、日が昇るところから印を持っている人が、この印を押そうと、日が照る方から昇ってきた。それで4人のね御使いたちに、この命令をする。だから全部、ね、審判というもの、福音が解かれることは全部主の命令によって、だからその福音を解く、その解く、その力ある方、これがユダの獅子、ユダの獅子イエス・キリストです。イエス・キリストがそれを解くんですよ。勝手に動くんじゃないんですよ。全部主の命令によって、それが5番目福音が説いた時に殉教者たちが出た。殉教者たちの祈りがあって、殉教者たちが祈ったらその答えは、あなた方のように殉教する人が満たされるまで、それが条件ですね。それを見て、それが6番目が信仰するんですよ。これも主の命令によってで、だからこの観難というものを、サタンがするかのように思ってはいけません。主が説いてその条件がある。それがこの条件ですよ。人が救われる条件でありますね。3節、
私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない、
うん、だからこの福音が説いてその間ですよね。6番目の福音が説くんですけど、その説くその中で、主がいつこのような自然界の問題が起こるように認めるかということは、人が救われるまで、因が押されるまで。だから大リバイバルはね、今10億名が救われるというリバイバルの話を今よく祈っている人たちが言ってるんですけど、いつになるか、皆さん、それを見ると分かるよ、ね、大リバイバルが起こる。だから殉教の時代にリバイバルが起こる。4節、
それから私が印をされた人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて14万4千人であった。ユダの部族で印を押された者が1万2千人、ルベンの部族で1万2千人、ガドの部族で1万2千人、アセルの部族で1万2千人、ナフタリの部族で1万2千人、マナセの部族で1万2千人、シメオンの部族で1万2千人、レビの部族で1万2千人、イッサカルの部族で1万2千人、ゼブルンの部族で1万2千人、ヨセフの部族で1万2千人、ベニヤミンの部族で1万2千人、印を押された者がいた。
うん、じゃあここで見るとヨセフ、ハッセス、ヨセフの部族と、ベニャミンというものが出るんですけど、ヨセフとベニャミン兄弟ですね。その中で、マナセという、マナセ族はもう6節にあるけど、マナセとエブライムというものが入ってるんですね。けどエブライムの名前はないのよ。昨日私たちが詩篇78編で見ました、ね、この契約の箱と共に戦うのにエブライムは退いたと言ってる、じゃあ私たちがね、この終わりの戦い、その戦い、信仰の戦いよね、最後まで耐え忍ぶ者は救われる、イエスの皆を否まなかったということです。ここ不思議ですよ。このエブライムの名前が消えてます。ヨセフの名前で書いてますね。9節、
その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた、
だから異邦人の数が満たされて、イスラエルは、救われる、全人救われるということですね。だから異邦人の数が誰も数えきれないほどの人々が救われるんだということよね。だからこの福音の時がそのことです。私たちはマタイの福音書24章で迫害、自然界の問題も、惑わす戦争、飢饉、地震、こういったものが起こって、たくさんのもの、青ざめたもの、4番目の福音のこともあるんですけど、5番目の福音、たくさん人々が死んでいく中でクリスチャンたちが憎まれるんです。その中で聖霊が残りのクリスチャンたちに臨んで大リバイバルが起こりますよ。聖霊の力で大雨、後の雨がそこに降り注がれて、数えきれない人々、日本1000万人救霊もこの時起こるんですよ。10節、
彼らは大声で叫んでいった、救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝していった。アーメン、賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように、アーメン。
じゃあこの救いははっきりここに書いてあるね。彼らは大声で叫んでいった、救いは御座にある私たちの神、父ですね、神にあり、また子羊ね、御子イエスキリスト、子羊にある。この子羊はほふられた子羊、私たちの罪の代わりになって死んでくださったその方のこの血潮にあるんです。だから福音というものはイエス・キリスト、それを証しする御霊、水と血と御霊。だから私たちが他の話をしてはいけません。救いはイエス・キリストの血潮にありますよ。十字架のイエス様だけが救いです。それにこの、ね、対抗して まあ、第三神殿のグループたちが今集まってる。宗教統合カトリック、まあ、私たちキリスト教の中では WCC、 WEA、 そういったものたち、共産主義的な頭持ってる牧師たち、まあ、彼らは神学校に入ったらオリエンテーションをね、寺に行ってやってますよ。今の50年前私が学んでる時には、仏教と会話するという教授がいて、변산안という教授だったんだけど、大きな問題でした、その時には。しかし今平気よ、全部寺に行ってこの座禅をしたり祈りをそこで学ん だから彼らは自然にこの仏教やいろんな宗教と自然に流れが一緒よ。これが愛だと教えるから、相手を困らせない、もう伝道とかしてはならない、そのように言ってる。伝道したりイエス・キリストの血潮だけ福音を語る者、イスラム権利主義者のように見るんですよ。私たちが権利主義者だと。アメリカではそれを首切るノアの法通ったんですね。私たちのようなもの、権利主義者、この者たちを首切るんだと、首切るノアの法がアメリカの国会でね、もうこんないっぱい書類が通るところで一枚が入ってスッと通過した。だから皆さんと私を殺す方法はもう法律が全部通過されてる。主も私たちの数が満たされること願ってる。だから主も私たちのために死んだんですね、身代わりに。だから私たちも花嫁としてこの命を捧げることを願っておられる。まあ、とにかく殉教も賜物ですし、全部が全部ではないんです。とにかくこの時代に大リバイバルがあると、数えきれない人々が救われる。その救いは小一時にあります。だから絶対皆さん騙されないで、いくら有名な牧師がもう相手を認めようと、この惑わす白い馬が第一の封印が解いた時、惑わすものが現れる。宗教が全部同じだと言ってる。私が松山に行った時、そのような牧師と会ったんですけど、子供食堂やってて、私も学ぼうとして行ったんですけど、平気で自分は寺に行ったり、お坊さん自分の講談に招いたり、まあ、いろんな宗教のところに平気に行くと言ってる。もう愛豊かに見えた。私のようにね、イエス様だけと言ってるもの、今の価値観ではね、すごく責められる牧師よ、私が。けど聖書が言ってる。皆さん、聖書以外は救いはないよ。13節。
長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな艱難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。
白い衣を着ている人たち、数えきれない人々が救われるんですけど、ね、これがどんな人ですかと聞いたら、大きな艱難から抜け出した。だから皆さん、艱難というものはリバイバルのための艱難ですよ。艱難前景況とか、そんな話してはいけません。 ここ1000万人が救われなければならない。誰が救う、誰が用いられる。全部私たちだけ、立派な信仰者たち、軽挙してしまったら誰が救う、誰が伝道するの。聖書ははっきり言ってるよ、大患難を通って人々が救われると。だから聖書を無理やり解釈しようとしてはいけません。聖書はその通り書かれた通り読めばいいですよ。それでそれを信じればいいです。15節から17節読んで祈りましょう。
だから彼らは神の御座の前にいて、聖書で昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです、
じゃあ皆さんと私の慰めはイエス・キリストです。イエス様が大牧者ですよ。私の夢を思い出すんですけど、殉教前でした。銃殺されたんですけど、まあその中でものすごい平安が上から来ました。彼らは私を殺そうとする人たちを許しの祈りをする、本当私にはありえない、私の中に聖霊がそのようなことをされることを見ました。だから皆さん、聖霊充満が重要ですよ。絶対恐れないで、聖霊充満、平安、主の喜び、愛、喜び、平安、聖霊様から来るんです。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ